恋する
旅鉄部。
この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです。
お相手は旅鉄部副部長の大関拓と
ブクブク交換読書ガール兼指定館コンシェルジュの石戸谷千草です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久々のゲストでございます。いつもはですね、桃鉄のですね、豊川真澄ちゃんと一緒にやってるんですけども、収録が追いつかなかったということで、
そうだったですね、
急遽ゲストをお呼びしたという感じです。
はい、はい、ありがとうございます。
ねえ、めちゃめちゃ鉄道に詳しいというわけでは
全然ないです。
ないですけども、
好きなだけです。
いや、それはむしろ僕らと一緒です、はい、ほぼ一緒です。
都内の路線図を眺めるのは基本的に好きですね。いかに華麗に移動するか、何両目に乗ると乗り継ぎがしやすいとか、例えばディズニーランドに行きたいっていう時に、うん、
はいはい、
じゃあ車椅子とかそういう方が東京駅で乗り換えしたら結構大変じゃないですか。なので私は八丁堀乗り換えをおすすめしてるんですよ。
なるほど。
そういうことを調べるのが好きなタイプです。
ちょっと詳しい話はこの後またやるとして、最初のオープニングのコールをしてもらいたいと思います。
そうですね。それでは今週も恋せる旅鉄部出発
進行。はい、というわけで今週は石戸谷千草さんをお呼びしております。
はい、
思いっきり雨です。ほんとすいませんって感じで、今実はビルの非常階段で収録しているといういつもの流浪の番組でございますけれども、石戸谷さんは今度の月曜日にやりますユースト、
はい、
恋する旅鉄部の中でもユーストの番組やるのはすごい久しぶりなんですが、ボリューム3になりましたが、切符じゃんけんというテーマで。
それは一体何なんでしょう。
整理する前の切符の束を持ってたんですよ。これ面白いよなんて言って切符をどんどん出していくっていうゲームをやったんですよ。なんか予想外に面白いねこれってなって、これちょっと番組化しようっていうことで企画を立てて今回やるってことになったんですけれども、僕らでやるだけでやっぱりつまらない、客観的にどうなのっていうのは見てもらいたいというのもあって、ちょっと旅好き鉄道好きの女性の皆さんにもですね参加してもらいたいなと思って、はい、いろいろお声掛けをしたところ、
はい、
石戸さん結構旅とか好きらしいってことで、
はい、そうですね、結構行きますね。
どの辺多いんですか。
地元なので北海道に行くことが多いっていうのと、あとは関西方面に出かけることがあります。仏像様とか見に行きたいときに、
やっぱり多いんだ。そうですよね、お寺さんとかいっぱいあるもん
な。はい、うん、そういうところに行きたいなっていう時には関西方面に行ってます。
墓参らとは一線を画す死生観コンシェルジュ。
はい、死生観コンシェルジュっていう名前は昨日考えたばっかりなんで、出来たてほやほやで今日から名乗ってるぐらいの感じなんですけれども、はいはい、まあ、ざっくり言うとですね、死について葬儀についてちゃんと決めてあったら、終わりを決めてあれば明日までかもしれない、30年続くかもしれない、その人生を楽しく生きられるんじゃないかなって私は考えてるんですよ。
そこまで考えたことなかった。
そういう風に名乗り始めて今日私は大掃除をしてきます。
もう
明日死んじゃうかもしれない。
よくこう旅してても、はい、まあ、普通に町だったり田んぼとか野山だったりの他に、お墓もこう見えることはありますよね。
はい、お墓と同じような形で樹木葬といってモニュメントとしての木だったり、うん、バラとかそういったものを使って手を合わせる場所を作るっていうのもありますし、
多分そこまで行き着くにはいろんな本を読んできたんであろうと、読書ガール、
はい、
ブクブク交換イベントで喋ったりとかしてるわけですよね。
そうですね、はい、
いろんな本を片手に旅に出たりとかで言うと関西とか北海道が多い。
私の完全に地元で恐縮なんですけれども、うん、学園都市線というふうに名前を変えた札沼線っていう路線がありまして。
ありますね、
はい、
草園っていうところから分かれていく。
はい、そうですね、
盲腸線ですよね。
はい、
はいはい、
で石狩川を渡ってすぐの石狩太美という駅、そこが私中学校から生活してた場所だったんですね。はい、
雪深くないですかあの辺は。
すごいですよ、石狩川を越えたらもう全然気候が違うんですよ。
でっかい鉄橋があるじゃないですか。
はい、
あそこを越えるとこう景色が一変するっていうのは聞いたことありますけど、
もう全然違いますし、すぐ電車止まるんですけれども結局札幌からは動いてるんですよね。石狩の方だけ止まってしまう。あとは学校行くときに、高校の時とか札幌の友達は晴れてるよって言うんですけど、私たちは一 けないみたいな逆もしっかりですよね、帰れなくなっちゃうっていうのとか、うん、よく雪でありましたね。石狩太海の駅が、綺麗になって何年前でしょう、15年ぐらい前に綺麗になって、うん、スウェーデンヒルズという町があるんですけれども、うん、そのスウェーデンヒルズに習ってスウェーデン調の建物に変えたんです。
駅舎もそんな形になったんだ。
はい、タクシーに乗っていただくとロイズの工場もあって、
あ、その辺なんだ。
で、そこにはなんとソフトクリームが売ってるんですよ。
おお、
絶対に工場でしか食べれないやつ。
あのチョコレートの他にもいろいろお菓子作ってますよね、確か、はい、ポテトチップにチョコがかかってる、ありますよね。
売れ筋です。
あれ美味しかった。しょっぱさと甘さのコラボレーション、なんか誰かのお土産でもらったかもしれないですね。
はい、
札沼線といえばこの6月に電化されてたんですよね。
あのそうなんですか。汽車って呼んでました。
うん、汽車、はい、
札幌だとですね、 JR のことを汽車、市電のことを電車
って言いますよね。
地下鉄は地下鉄なんですね。
そのまあ汽車だったんですけど、はい、そこがなんかすごく通勤ラッシュが結構激しくなってきたと、いうことで、この6月に電化された。
あ、じゃあ見に行かないと。
スピードも速くなっただろうし、そう、車両も変わってるんで。
本当ですか。伏線になったのは知ってたんですけどね。
はい、
それまでは単線だったんですよ。
もう伏線と単線が分かってる段階で結構詳しいと思います
いや、あの生活圏がもう単線だったんでは
い、北海道医療大学っていうところまでね、はい、なんか電化されたようですね。
本当ですか。
うん、
うわーすごい。
石狩太海にお住まいだったんです。
はい、住んでました。中高の間は札沼線使ってて、あ、高校の途中で札幌に引っ越しちゃったんですけど。
めっちゃ青春じゃないですか。
はい、札幌から、まあ、戻ってきますよね。
はいはい。
で、愛の里教育大ってところまでしか行かない電車と、はい、石狩東別まで行く電車とあって
この辺今ね、グッと来てる人今多いと思いますはい、はい、
でですね、まあ、愛の里教育大で降りて親だったり友人のこう車の向かいとかを待ったりとかっていう、そういうことがよくあったんですよ。
リアルですねこういう話を待ってました
それで愛の里の駅員さんがすっごい優しくて、
おっと、
ちょっと
愛の里だけに
いっぱい話をするようになったんですよね。で、毎日遅いねとかって言われて、そうなんですよみたいな、う
ん、で、なんか部活かなんかされてた。
軽音楽部です。
あ、
なので、まあ、それで遅くなったりとかしてたので、そうですね、で疲れて帰ってきた時にこうなんか駅舎の中でジュース飲ませてくれたりとか。
特別扱い。
特別扱い
ということはこれちょっと好きになっちゃうでしょ。これ
なっちゃうでしょ。これはなりますよ。
なります。もしかして駅員さんに
ちょっと恋しちゃった
ちょっと皆さん、俺こういう展開を待ってました駅員さん、え、その後実ったんですか。
これはですね、うん、その駅員さんと、うん、仲のいい同い年の子が、
はいはい、
そこに入ったんです。
おお、すげえ。 JR 北海道に入ったの。
はい、
すげえ。
新琴似の駅にも知り合いの駅員がいるっていう状況になってたんですよね。
はいはい、
それで愛の里の駅員さんちょっと気に入ってんだよねって話をして
恋愛相談、はいはいはい、
してたら、はいはい、なんか私の夕張でのライブに二人で一緒に来て
くれた。マジ？ちょ、マジで？
はい、
いいね。
そんなにそこからはそこまでないですよ。一緒にご飯食べに行ったりとかなかったです。まだ私も若かったんで。
いやいやいや、若いから行かなきゃガツンと。あ、じゃあ実らず。
はい、
ちょっと
こう見えて奥手なんで
いやいやいやいや、ちょっと他の様子を見て今度肝を抜かれてるところではありますがそんな青春だった頃が。
いやいや、今だって青春ですよ。何言ってんですか。
すごい。そうですよね。あららら、ちょっと素敵なエピソードありがとうございます。
はい、
駅員さんとの恋か。
これ旅じゃないけど大丈夫ですか。
いや、俺アイデア、今曲のアイデア4つぐらいいただきましたね。
本当ですか。
うわ、すげえ。
まだまだいっぱい駅員さんとのいろいろあります。
これちょっとシリーズで聞きてえなありがとうございます。ちょっとこれじゃ次にまたゲストでお呼びする時のネタに取っておきましょう。
わかりました。じゃあその新小鳥の駅員さんの話はじゃあ次回ってことで
で、そんな甘酸っぱいエピソードをお持ちの石戸谷千草さんなんですけども、はい、ユーストに参加してもらう今度っていうかもう、
あのそうです、
月曜日なんですけど、はい、7月の9日月曜日でございますが、夜の8時から、まあ、大体11時ぐらいまで、11時っていうのはまあ終電だからっていう理由なんですけど、はい、そのぐらいまでの時間を利用してですね、イベントっていうかまあユーストの番組をやります。題して
切符じゃんけん、
イエーイ。切符でバラエティをやるっていうのがまず今回初めてだと思うんですよ。
なるほど。
あの旅先に行くと切符を買ったりするじゃないですか、はい、で大体フリー切符とかだと大きい切符があってね、はい、それ見せて終わりっていうだけじゃないですか、うん、18切符とかもポーンって日付 の、 切符あのスタンプを押して家に持って帰ってきて、はい、まあ、思い出みたいな感じで残してるかもしれないんですけども、はい、そんな感じで言うとですね、僕も実際行ってその行った先の駅のスタンプを押したりしてたんですけど、はい、スタンプだったり下車員だったりしてたんですけど、
はい、
ちょっとそれに飽き足らずその地域貢献も兼ねて、
はい、
降りたよっていう印も兼ねましてですね、そこの駅の券売機で切符を買うなんてことをやり始めたわけです、
はい、
ちょっと見てもらいたいものが
ある、はい、どんなのが
こちらなんですけれども、まずはこちらです。
はい、富士山。
そうです、これは富士山駅の切符です。
富士山駅、へえ、
こんなのあるんだと思うでしょ。富士吉田駅っていう駅だったんですが、その富士吉田駅が富士山です。富士山駅に名前を変えてということで、まあ、ちょっとメモリアルでいいかなと思って買ってきたこれが切符です。
はい、
ね、あの切符的には、まあ、大人1人分買っちゃうと高いんで、最低料金の安い切符を買っておくことにしました。
なるほど、いいと思います。
なので、まあ、これ子供の切符で、まあ、160円区間の半分なんで80円、
はい、
まあ、1駅80円とかだったら、まあ、買ってもいいかなとか思ってたらですね、どんどん集まってきました。続いてはですね、こちらです。
早雲山、
これはですね、
はい、
箱根登山鉄道のケーブルカーの終着駅なんです。
はい、
鉄道で巡る旅をしているとですね、笛を入れちゃうとリフトとかも全部入ってしまうので、ケーブルカーも全部含めて回りましょうという人が結構多いわけです、で、そう、そんな人たちの中でですね、そのケーブルカーって結構乗り逃してたり乗り残してたりするのが多くて、この間わざわざこれのために行ってきたんですよ。
すごい。
そう、箱根の一番端っこのところですね、強羅から早雲山まで410円区間なんですけども、はい、これは実際に乗ったやつを駅員さんに言ってですね、持って帰ってきました。この切符に書いてあるので、はい、面白いという部分でいうと、この410円の右側に入居省略って書いてあるんですね。
ああ、そうですね、これ今日って読むんですね。
そうです、これはハサミ、パチンっていう風に入れるハサミをこれは省略しますよっていうのがわざわざ書いてある。
すごい。
つまり、まあ、ハサミを入れますよっていうのが前提になってますっていう思想があるわけですね、
はい、
とか、まあ、そんな感じでいろんなところでこう切符を買ってきています、
はい、
まあ、それをですね、見せ合って、はい、どっちの方がこうレア度があるかとか。
なるほ ど、
そんなとこまで行ったんだとか。
そういうことですね。なんか私すごい違うことかもしれないんですけど、
はいはい、
思い出したのはこの4桁があるじゃないですか、
うん、
私の亡くなった父がですね、
うん、
この4桁の数字を足す、引く、かける、割る、それを使ってもいいから10になるようにしなさいって、
はいはいはいはい、
その時に言われて、それで次の終着というか着く駅まで、それ10になるために考えるっていうのをずっとやってましたね。
ありますよね、よくね、うん、頭の体操になりますけども、昔は結構切符ばっかりね、買っていたので、このゲームによくやってたと思うんですけども、はい、そんなこともですね、こうもう今はもうパスモだったり、ね、スイカだったりで、そういうのもやんなくなりましたよね。
そうですね。
そんなことも思い出として僕もありますよ、
ね。こうハサミカチャカチャカチャカチャカチャってやってるあの駅員さんとかいましたよ ね。
ありましたね。時代がわかりますね。
わかっちゃいますね。
わかっちゃいますね。そんなもう今となっては結構懐かしくなったこの切符という文化ですけども、はい、身近なところの駅なんですけども、例えば海外のやつだったりとか、
あー、なるほど、うん、
フリー切符でもこの期間だけしか発売しないこれとか、この期間しか開かない駅のやつとか、ちょっとレアさなんかもこうみんなですね、競って出し合ったりすると、あ、これ面白いねなんていうのがたくさん出てくるんではないかと予想して、僕はですね、あの切符の束をまだファイルに入れておりません。
なるほど。
これを持ってですね、ちょっと皆さんで出し合って、せーので出してこう 楽しもうっていう切符じゃんけんっていうのをねやろうと思いまして、2センチ ×4 センチぐらいの紙ですよ、この中にいっぱいの情報が詰まっているということでですね、この切符じゃんけんというのをちょっと思いついたんで、今度の月曜日っていうかすぐですけども、7月の9日月曜日に、ユーストの番組としてやりたいと思っておりますので、はい、ね、一人さんも参加してくださるということで、はい、お知らせとともにですねこの番組出演をしてもらったということでございました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひ皆さん、7月の9日月曜日夜の8時から、11時までですねユーストで切符じゃんけんというのをやりますので、よかったら検索をしてやってきてみてください。